はい、おはようございます。チムシマズオトのデシオムシの声、続けて撮っております。福ちゃんのブログを閉じ岡本図のブログを閉じ、ブログじゃないな、ウィキペディアを閉じ、シュウちゃんのメールを閉じ、新しく出さないといけないのは、どこ行ったかな、お気に入りに入れたはずなんだけど、あ、ありました。僕と同じく、ラジオという、携帯で、声だけで、動画なしの声だけの携帯で、形式でラジオを始められたのが、ラジオの名前がクランカーズレディオ、クランカーズレディオ、パーソナリティっていうんですか、メインでラジオを回していかれるのが、ちょっと待ってよ、クランカー木村さんと呼ばれ、もう別に本名じゃなくていいですよね。クランカー木村でいいですよね。クランカー木村しか僕知らなかったです。下の名前をちゃんと、あ、漢字が読めないですね。すいません。クランカー木村さんという方が、琵琶湖に、琵琶湖をメインに釣りされている人でおりまして。で、クランカー木村というぐらいなので、クランクが得意な方なんですよね。で、共通の知り合いが何人かいて、まあ、ナスさん、グレイズのナスさんだったり、塚本さんだったり、の、その、つながりで僕も、木村さんとお知り合いになりまして、で、なんか、まあ、初めてちゃんと会ったのは去年だったと思うんですけど、で、その、今年もこの前名古屋でお会いしたんですけど、その時に、まあ、神妙な顔で相談がありますと言われて、レジオというか、まあ、ラジオをしたいと。なんかどうやってのか教えてほしいという相談を受けまして、まあ、機会なり、なんか話した結果、木村さんは僕の、20倍ぐらい機械音痴だということが、その話した時に分かりまして、やべえぞと。僕ですら、もうなんか深入りしないで、もう、なんていうんですかね、もう手当たり次第、なんていうんですか、もう、無理やりやってるんですよ、これ。本当に。まず編集できないですし、データが取ったままだと思うんで、圧縮だけはかけてるんですけど、その圧縮も実は問題がありまして、本当は新しいパソコンでやったらいいんだけど、古いパソコンにそのソフトがあって、なんか、もう、それ、めっちゃ遅いんですよ、圧縮するのとか。だから本当はやった方がいい。もうこうやって定期放送に変えたから、新しい方のパソコンでソフトを読み込んで、新しいはずのパソコンで全部できるようにしないといけないんだと思うんですけど、未だにくっそ古い Mac のに、もう今その Mac 使ってんのデジオの圧縮だけなんですよ。本当に。昔はまあそれでイラストレーターとか Photoshop とか入ってるんでやってたんですけど、今もできるだけそういう作業、まあそういうのがしなくなった結果がなんかあれなんですけど、なんていうんですかね、イラストレーターとか、本当はね、一応はできるんですけど、得意ではないですけど、新しいパソコンになって、そういうのが、機能がなくなったので、やらなくなってしまったんですよね。だってソフトとか本気で買ったら高いし、前はパソコンごともらったんだっけな、なんかそんなんでこう、成り立つ、もう本当に、そうか、嫁のパソコンだ。今僕が使ってんの。その前の自分のパソコンいきなり壊れて、 そうだそうだ。とかで、だから、うわ、僕もソフトとかも、本当になんかかろうじて見つけて、かろうじて圧縮できて、で、なんかガサガサの、圧縮しすぎてガサガサになったりとかしながら、かろうじて今の状態にたどり着いてて、本当はもっと聞きやすかったりとかあると思うんですけど、もうそこはもう諦めてるんですよね。聞きにくかったら申し訳ないなと思うんですけど。で、まあ、でも一応僕が分かる範囲を教えて、まあ、パソコンないです言われたんですけど、いや、どうすんのかな思ってたんですけど、とりあえずまあ、本気かどうかも分かんないから、まあ、一応その渡せる情報を渡して、パソコンなかったらどうすんだろうなと思ってたけど、まあ、その後何回かメールのやり取りがあって、あ、本気なんだこの人と思いながら、見てたら、この前アップされました。クランカーズレディオ3月の4日にアップされております。で、クラキムさんでいいですかね。まあクラキムさんもなんか嫌だな。木村さんっつうのもな、クランカーさんっていうのもな。まあ木村さんで、木村さんは、木村さんって言わないけどね、クランカー木村さんは、の、基本姿勢は、ゲスト放送だと、あの、ラジオの中で言われてました。一人喋りというよりは、自分が、その、聞いてみたい人を見つけて、お話ししてみたい、あ、ブログに書いてありましたね。バス釣り関連で私、私が話を聞いてみたい、お話ししてみたいと思った方と好きなようなお話しさせていただいたものを興味のある方にも聞いてもらえたら嬉しいな、面白いな、なんてそんなことを考えたわけですねと。はい。で、第1回のゲストが琵琶湖のフリッパーといえばこの人っていうことで、あの中村大輔さんっていう、僕もこの人 DVD で見たこと、 なんかの DVD に入ってはってパンチあんなと思って覚え、あの、記憶にあったんですけど、クランカーズラジオ聞いて、あの、まあ、ちょっとし悔しかったですね。コツコツコツコツ、こっちはもう10年以上ラジオやってるんですけど、あの、大差ないなというか、いや、まあ、別に、なんて言ったらいいかわかんないですけど、まあ、要は面白かったんですよね。めちゃ面白くて、ただまあ、中村さんが気が狂ったように喋るんで、凄まじいなと思って、よく、クランカー木村さん、偉いなと思って、僕だったら間にわっぱ割って入ってって、ややこしくしてしまってたのが、ちゃんと聞いて、話進めていきはるんで、めっちゃ聞きやすくて、その点ではもう、僕とかすぐそのわーって友達と話してても、あ、自分の方が出てくる人間なんで、逆に聞きながら反省しましたけどね。ただその中村さんがめちゃくちゃ喋る。で、まだ見てないんですけど、どうやらその中村さんが今度その影響を受けて一人喋りのラジオ始めたって書いてありました。まだ昨日か一昨日にその情報が上がってたんで、僕はちょっとそれはそれどころじゃねえっていう状態だったんで聞いてないんですけど、多分あれだと思うんだよな、あの、なんだっけ、 YouTube の形式じゃないかな、どっちだろう、ちょっと待ってくださいね。いやー、でも、びっくりしましたね。くそ、なんか、コツコツ、一人歌いだぜと思ってやってきて、やりはったら面白くて、マジかよ、悔しいなって思ってたら、さらに別の人が始めて、もう、僕の尻の穴が、キュキュキュキュキュってこう、キュッて、面白いって思ってるのに どっかで、あの、ケツの穴の小さい方の自分が、キャキャキャキャキャキャってもう、針が入らないぐらいの、尻の穴の閉じをして、あの、嫉妬している自分がいるっていう、なんだよーって思いながら、あ、やっぱ、
皆さんこんにちは。ピュアフィッシングフィールドスタッフの中村大輔です。今回から新しい試みで、自分が釣りをしてみて感じたことを、音声でこんな形でラ
ジオ、
のような格好
で、YouTube 形式ですね。
ということを試してみます。
YouTube 形式でしたわ。YouTube 形式だけど、画面が貼り付けで一切動かないっていう。そう、YouTube は結構、データ入れるのが容量でかいから いくらでもできるんですよね、多分。で、聞く側が見なきゃいいんですもんね。僕もいずれこの資産ブログがまた音声とか上げれなくなったら、最終的には YouTube の形もありだなとちょっと頭に入れときます。そうで、これもういきなり呪術つながりに、これはタイトルが、中村さんのやつはタイトルがまだないですね。大輔フリッパーっていうチャンネルの名前しかないですね。はい。ちょっとまた後で時間があるときに聞いてみようと思います。まあ、とにかくその、いきなりですよ。いきなり、ライバルが、あの、2曲、開局されました。これが、心の広くいい、どっしりとした人間であれば、まあ、余裕で、受け止めれるんですけど、面白かったの、思ったより面白かったんで、先ほども言ったように僕はあの本能的に警戒しております。嘘です。まあ本当ですよ。あの僕すぐ閉じるんで、お尻の穴がキューってなるんですけど、いやそれぐらい面白かったです。あのしかも自分のラジオはそこまで聞き直すんですけど、あのでゲストに出てもらった時は、なんか最近初めてちゃあの危機として、あの次って聞きましたね。だって初めてですもんね。そのやっぱ今までのは自分が撮ってるやつを聞き直してるんで、一応聞いたことがある内容なんですよね。ただ緊張してるし、あのどうやって流していこうとかっていう、その話を進めていこうっていうのがあるんで、あの内容を聞き直したくて復習というかするんですけど、番組として新しい番組を聞くっていうのはこんな楽しいんだなって思いながら、ラジオは聞くんですけど、釣りのラジオってやっぱ、それこそさっき言ってたあのフィッシングトレインも聞いてますし、やっぱり釣り人は釣りのラジオ楽しいですね。で初めてその車で聞きました。ただ僕車の環境が、またこれ全然福ちゃんとかね、車で聞いてる言ってたけど、ブルートゥース、まあ、僕の車自体が、どえらく古くて、平成シングルなんですよね、確か5年とか6年だと思うんですけど。で今時の車はどうやら車からUSB のコードか、なんか電源のコードみたいなのが出てて、で、それに携帯を挿して充電をするとともに、繋がった状態で、そっから、じゃあって言ってピッて、あの、携帯の音声やると、車の、あの、スピーカーで聞けるらしいんですよ。めっちゃ羨ましいなと思って。もう分かんないから、 携帯でこの前なんか何のと、ああ牛久沼の帰りだ、牛久沼のゴミ拾いの帰りにちょっと、聞こうと思って車で聞くのに、僕わざわざ車の中でイヤホンで聞いてましたからね、あの声が聞こえないんで携帯から。だからちょっとそれも勉強しないといけないですね、そろそろ携帯の音を車で聞けたらもう最高ですもんね。いやー、そんな車もねボロいから、あのカーナビが壊れて、まあ、唇噛みながら喋ったから何言ってんのか分からなかったですね。カーナビが壊れまして、今真っ暗な画面で、両端、しかもボタン式なんで、タッチパネルじゃないんで、両端のボタンだけがポッと光っていて、ナビをピッて押すと、あの、現在地を示してるっていうのを言ったりとか、あの、旗立ててるところの近くに行くと、南鳩ヶ谷付近に、を通過しておりますとか言うんですよ。だけど画面は真っ暗。でも古すぎて多分直すこともできないでしょうから、今、ポータブルのナビを、つけようと画策しております。で、まあ、そうですね。なので、ちょっと、クランカーズラジオもあるし、中村さんのフリッパーズラジオ、どうでしょうね、名前。かな、フリッパーズラジオ。フリップっていう言葉は絶対あった方がいいんだよな。フリップ、ボイスフリップ。フリップボイス。どっちだろう。なんか声を落とすみたいな。フリップってどういう意味なんでしょうね、その前に。ちなみに、フリッピング、間違えてフィリップじゃないですからね。フィリッピングじゃないですからね。たまに、フィリップって聞いて、ドキッとすることがありますから。フィリッピングって言ったら、ちょっと、フィリピンに遊びに行くみたいな意味になるんで。フリッパー。フリッパー、フリップなのかな、フリッパーはヒレ状の足、違いますね。フリップってどうやって、どこまででフリップなのかな。 R 消せばいいのかな。ちょっと待ってくださいね。フリップド、あ、ポンと打つ、放り投げるみたいな。あ、フリップっていうのは P1 個まででしたね。 FLIP ですね。フリップ、弾く、ポンと打つ、放り投げる、弾き落とす、ポイと投げるみたいな。うーん、わかんないな、英語苦手なんで。フリップフリッピングボイスか、ボイスフリッピングボイスじゃないですかね。声を落とすみたいな。フリッピングワード。わかんないです。勝手に人のラジオのタイトルを今決めようとしてましたけど、まあその、中村さんのラジオと、フリッパー中村さんとクランカー木村さん、すげえね、技が両方とも技の名前なんですね、この人ら。トップ松本みたいな感じですよね。あの、また聞かなくちゃいけなくなるんで、ちょっと車の方を少しだけ勉強しないといけないなっていう気が重いですけど、これ聞いてて知り合いでそういうの得意な人がいたらやってくれたら嬉しいんですけど、はい。まあそんな感じで、新しく、釣りのラジオが2曲開局されましたという案内でした。ここでじゃあ、また1曲各自聴いていただこうと思います。再び、斉藤和義さんで空に星が綺麗。聴いてください。あ、各自聴いてください。 はい、これが始まりだったんですけど、ラジオみたいにやろうと思った。めっちゃいい歌ですよね。なんか子供若い時に聞いたことがあって、でこの前その火花を聞いてたら火花の中で出てきて、ちょっとねキュンキュンキュンってなったんですよね。胸がキュンってなって、ああと思って誰だったっけと思って調べたら、あの口笛吹いて歩こうっていう歌ですね。あの今みんな聞かれたと思いますけど、うちの嫁は知らなかったですね、ショックなことに。でこれ歌詞がめちゃくちゃいいんですよ。ちょっと泣きそうになるんですよ。うわびっくりした。空に星が綺麗って入れたら星が、星マークの星が出てきた。まあ、口笛吹いて歩こう、肩落としてる友よ、いろんなことがあるけど空には星が綺麗、懐かしいあの公園にちょっと行ってみようか、最近忘れてることなんか思い出すかも。この次なんですよ。あの頃の僕らには守るものなどなくて、夢ばかりこぼしてはいつも暇を持て余してたね。口笛吹いて歩こう、肩落としてる僕よ、遠くで誰かのギターゆっくりと空へ行く、今も心の奥でざわつく、あの気持ちは変わっていない、でもあの頃の僕ら今人に頭を下げて笑ってはいるけど目に見えない涙こぼれるね、口笛吹いて歩こう、肩落としてる友よ、誰も悪くはないさ、きっとそういうもんさ、口笛吹いて歩こう、空には星が綺麗と。いやー、過去を振り返るようになったらもうおっさんですよねただのおっさんの独り言なんですけど、これでもそのあの頃の僕らには守るものなどなくて、夢ばかりこぼしてはいつも暇を持て余してたねっていうのね。いや、たまたま、その、なんでこんな、いや、基本的にはね、もう過去を振り返ることの少ない人間なんですけど、ちょっと仕事で、コラムで、スポニチのコラムで2回連続、二十歳の頃っていうのを書いたんですよ、自分で。決めて、お題を。で、もちろんこれを聞いてもらってる人らは、チムシファンなんで、読んでもらってると思うんですけど、まあそうじゃなかったとしてもちょっと割と頑張って書いた回なんで、2週連続で4000文字弱を、だから7500文字ぐらい書きました。そのために二十歳の頃を思い出すために自分年表を作ってたんですけど、自分年表どうしても仕事柄ちょこちょこいるんですよ。いつから大会出始めたんだろうとか、いつあの奇跡の年間6位を取ったんだろうとか覚えてないですから、その自分いつものをこのルアーを出したとか、そういう流れって知っといた方がいいなと思って自分年表を作り始めたんだけど、なかなか大変で、まず今年40になるんで、僕20までたどるのに20年間戻らないといけないじゃないですか。でそれは無理だなと。でまあそのそういうことが、書いてあるんですけど、コラムに。まあそれ元はポパイの二十歳の時に何をしていたかという3月号の特集で、の回がすごく良かったんですよ。で混じりたいと。なんだったら自分で書けばいいやと。で、さらに、実は、スポンチコラムの、 前編の時の写真がそのポパイの表紙なんですけど、表紙に、自分の名前書いてますから僕、こっそり表紙にいろんな人がその20歳の話が書いてあって、その人らの名前がブワーって書いてある一番最後に僕自分の名前書きました。欲深い人間なんで。で、まあその20歳の頃まで記憶を戻すために調べたんですよね、いろいろ。そう。まあ、自分年表はね、そこまで必要では、その辺はざっくりでいいと思ってたんですよ。必要なのは、釣り始めてからの方が大事なんで、釣りの自分年表は欲しいんですけど、ちゃんと続きを、まあ、出荷とか終わって、安定した作業に戻ったら、ちょっとそれをまた続きやんないとなとは思ってるんですけど、まあでも、そのコラムのためにね、やったんですよ。途中、いろいろ調べたんです。で、要はなんか自分がね、一体何歳の時に何年、2000何年だったかとか、なんかそんなの調べて、やった結果、まあ、要は僕はまだ予備校生だったということがわかるんですよね。20歳の頃の。で、その話を書いてるんですけど、ちょっと火花とね、関係してくるというか、だから火花で、その今の斉藤和義の空に星が綺麗っていうのが出てくるんですけど、なんかこういう20代前半の時の歌だなって思ったんですよね。火花の話もなんか多分20代だと思うんですよ。ちょっとちゃんと見てないですけど、そういう、見てないっていうのは、それ調べてないですけど、やっぱ、若くて、まだなんか形になる前みたいな、あれで、いやー、なんか、たまたまその20代を掘り起こして書いた後だったんで、余計に多分グッとくるもんがあって、その、ドラマ見てるんだとは思うんですけど、いやーでもね、なんかルアー作り始めてからもね、なんでかわかんないけど昔の方が圧倒的に時間がありましたね。今信じらんないぐらい時間がなくて、なんか地獄だなって、昔1年に1回ぐらい地獄が訪れてたと思ったら、今もう2ヶ月に1回はもう地獄が訪れるぐらいのペースになってて、げっそり太ってますしね、もう大変ですよ。なんですけど、まあその変わってないっちゃ変わってないなっていうのが結論でしたね。20歳の頃を書いて、自分で、なんていうんですかね、自分のことを自分で取材して、セルフ取材をして、で、原稿書いて、思ったのは、割とすでにこの辺の時に、今、だからそれをやっぱ、そのまんま、変わってないといえば変わってないですし、昔の方がカード張ってはいましたけど、確実にカード張ってたし、ルアー作り始めた時もカードがとにかく人間性としてね、カードのある人間だったのであれですけど、でも基本的には、ずっと変わらずに物を作るっていうこととか、そういう表現するっていうことに興味があるのと、ずっと何かに対して不満があって、で、それをに対して、そのせいで、破壊衝動が未だにあるっていう何かをね だからなんつうんだろう、なんか他人と比べて自分のやる気が違うなって思うのは、その気に食わないことが世の中にはいっぱいあって、それをぶち壊してやろうという思いで、自分が存在してるっていう感じなんですよね。大会も、自分の好きな感じの釣りの人らもいれば、そうじゃねえだろっていう思う人らもいて、それは人それぞれだからどうでもいいし、その人を違うだろうっていうことも簡単だけど、それは別にその人の立場だから、つまんない釣りをして人様のね釣りを真似して簡単な釣り方で魚を釣り上げてって思うこともありますけど、なんかそれはルールにのっとってれば別にそれはどうぞご勝手にっていう感じなんですけど、あ、引き続き北海道水彩の森軟水いただいております。僕は違うと、違う人間がいてもいいじゃないかというか、その不満があることに対してそれをその人にぶつけんじゃなくて、自分がそれになればいいっていう考えで、これ僕座右の銘を覚えれないっていうすごい問題があるんですけど、目の前に書いてあるんですけど、前も言ったかな、あなたがこの世で見たいと願う変化にあなた自身がなりなさいっていうのをガンジーが言ってるんですけど、もう座右の銘ってなんかちょっと恥ずかしいけど、多分僕はこれなんじゃないかなと思うんですよね。なんかそれを持たないとみたいに思ってた時があって、多分違うこともいっぱいあったんですけど、これの話をこの言葉は映画で聞いたんですよね。誰だっけな、ゾンビさんに教えてもらった映画なんだよな。昼とコインロッカーじゃなくて、アヒルとカモのコインロッカーではないんだけど、それを書いた人の映画ですね。伊坂幸太郎の映画で、待って、この人45歳なんだ。自分とあんま変わんないんだな。すげえな。この人の絵の中で、重力ピエロっつードラマが映画になってて、で、確かその中に出てきた言葉だったんですよね。ちょっと違いましたけど。で、それで、なんかすごいピン、グッと来て、その言葉を調べたら、ガンジーの言葉で、なんか、これだなって思ったんだけど、言葉を覚えれないから、毎回見直さないと言えないんですけど。いや、だからその、そういう意味では、だから、あいつが違う、あいつのやり方が嫌いだっていうのはありますよ、僕にはもう、確実に。9割嫌いだと思います。だから、頑張れるんですけど、9割お前らがやってることは違うって僕は思ってますから、それに対して、これでも食らえと、という思いで、別に、思いでって言って、まあ、なんかじゃあ一緒に大会出てる人らに対して不満があるのかって言ったら、まあ、そういうわけじゃないんですけどね、その有名な人、まあ違うな、なんか、9割っていうか、出てる人数の9割じゃなくて、その主張してる割合っていうんですかね、雑誌とか、なんか大会とか出てる人らの、その、 主張してる量が多い人らがいて、そういう人らに対して僕は違うって思う部分が結構あるので、まあ別にその人らに歯向かうわけじゃなくて、違うって思ってんだったら違うっていうスタイルで釣りをして、違うっていう形でを人に見せて、その同じように思ってる人がいるかもしんないし、僕みたいになんかなって思う人らにこんなんもあるぜっていう、くよくよしないで行こうぜっていうのを見せるべく、やってるようなところがありますね。まあそんなんを、ほとんど振り返らない過去を振り返って書きましたので、ぜひ、僕の二十歳の頃の話を、前編後編読んでみていただければ嬉しいなと思います。じゃあここで、最後の曲になりますが、大橋達也さんで、ありがとう、各自お聴きください。泣きますね。これ僕本当にラジオから流れてきてボロ泣きした歌なんですけど、大橋さんっていう人はスキマスイッチの人なんですよね。で、まああんまり知らなかったんですけど、本当にこの歌歌詞がやっぱ田舎から東京に出てきてる人間に相当こうなんか来たんですよね。まあそういう意味でいくと、あの東京タワーってリリー・フランキーさんの本も相当来たんですけど、基本的には20代は、ひたすら親に迷惑をかけて、成人してるのにまともに、成人 してなかったですよね。まあ、僕成人式行かなかったんで多分成人できなかったんだと思うんですけど、行っとけばよかったなって思うんですけど、今だとまあ行かなかったせいで、未だにあの子供として年齢を積み重ねている状態なんですけど、あのまあそれでちょっとね、このまあこれはちょっと読むと泣いてしまいそうなので、各自、大橋拓也でありがとうっつの、いやー本当にね、なんかもう そんな僕悪だったわけじゃないから、別にあの、あれなんですけど、その、不良として親を困らせたりとかはしてないですけど、逆に真面目に一生懸命やって親に迷惑かけるっていう、まあ、新しいパターンなんですけど、昔の手帳とか見ても、もう借金返済、借金返済ばっか書いてて、ちょっと引きましたもんね、自分で。マジかよ、と思って。まあ今もギリギリで生きてるというか、あるお金をすぐ使う性格なので、あの非常に問題が多いんですけども、まああの20代というか、まあ全部だから、この歌はね、そのちょっと今日今回のそのラジオだったりとか、その20代だったりとか、そういうのにかを考えながら、あの思い浮かんだ歌を、ピックアップしてみたんですけど、ものすごい疲れるんで、多分次回からはやんないと思います。わかんないですけど、気が乗ったらやるかもしれないですけど、まあそうですね、 で、最近の話して終わりますかね。どうしよう、あと10分も喋れないんだな。まあいいか。まあ来週喋るんですよね、僕まだ。だからまあ1週間後ぐらいにまた喋りますけど、あ、だからお知らせはいいか。4月にイベントがあるのは、その時にまた話します。最近、まあ過去の話ばっかりしましたけど、最近で言うと、コンプライアンスっていう言葉があるじゃないですか。なんか非常に難しそうな言葉なんですけど、コンプライアンスとコンフィデンスをすぐなんか口がこうちょっとなんか言い間違いそうになる。分かってるんですよ。コンフィデンスはこうなんか集中というかできるルアー、コンフィデンスルアーみたいなあれで、コンプライアンスってなんかこう法令厳守とかで出てくるんですけど、なんて言うんだろう、なんか企業が法律に従うこととか、なんかなんか難しそうなことがね、いろいろ出てくるんですけど、あ、コンプライアンスなんか調べたら、モラルっていうのとなんかちょっと違うぞっていう話とかも出てきますね。モラルは最近ずっとすごく気にしてる言葉ですけども、まあ今回コンプライアンスっていう言葉が、はやっぱり気にしていることがありまして、まあそういうのがなんか非常に、まあ要はルールに、をから外れない、コンプライアンスを守るっていうのはルールを守るみたいなことですよね。でそういうルールを守るということに対してすごく世の中が厳しくなってるっていう。だけどなんかそのテレビとかそういうのもそうですし、芸能人がどうのとか、もう要は本当に他人が他人に対してやたら厳しくなってて、まあそんなん言ってる僕も先ほど一緒にしてくれるなよみたいなことを言ってましたけど、それはまだ違うと思うんですけど、その他人のそのがやってることに対するそのモラルの部分というか、そういうのに人がごちゃごちゃ言い過ぎな時代ですだと思うんですよね。なんていうか、なんか嫌だなっていう、そのすごく世の中が正しいことを求めてるというか、まあ不安なのか知らないですけど、あと情報がいっぱい入ってくるんで、なんか知らなかったら知らないで済んでたのに入ってくるからそうなってるんだとか、そういうのはまあまあなんとなくはわかるんですけど、そうなってるのは、ただそうなってるのに対してもうまんまとその影響を受けてる人が受けてるなと思って、でも、まあ、今回ねそれで僕なんかコンプライアンスっていうことに対して自分の考えはもう、はっきりしているんですが、それを後押しするというか、あ、やっぱまあなんか一緒だなとか、そうですよっていう、なんかそういうのないんだけど、やっぱ人のそういうのも読んどかないとなというのもあって、ちょっとたまたま読んだのが、映画監督とかをされてる、あ、入れてないか、わかんなくなっちゃったな。大根さんっていう方がいて、モテキとかやった人ですね。その人がこれは、読んどいた方がいいみたいなのを書いてたのが、新潮45っていう、週刊新潮みたいなのの新潮ですね。新潮の45っていう、なんでしょうね、45歳なのかな、なんとなく。わかんないですけど。新潮45っていう月刊のなんか、本 雑誌よりちっちゃいです。なんかこう国語の教科高校の時の教科書みたいなサイズの本ですの中の中井貴一さんって俳優さんがテレビの中におけるコンプライアンスの話を書いていて、まあそれだけのために買うのはちょっと辛かったので申し訳ないですけど、すげえ速度で立ち読みさせていただいたんですけど、まあなるほどなと思いました。でちなみにまあ僕が、コンプライアンスというものに対して自分が持ってる覚悟というのは、まあ簡単に言うとクソくらいだということですね。アホかと、その何かしらのものに、新しいものに挑戦して自分でもいいか悪いか分かんないようなものをに向かってあがいてる答えがね、分からないようなものに対して挑戦してるのを人からごちゃごちゃ言われたところで対応のしようがないですから、はっきり言って基本的な、考えが破壊的な人間なので、ないものだと思っておいていただきたいなっていうのがありますね。コンプライアンスゼロ主義でアホかと、守りたくねえと、そんなこと最低限のことはちゃんとやってますよ。その社会人としてとか、バカじゃないですから言っても、ただそのなんか物を作る人間なので、物を作るために守らなくちゃいけないのは人の言うことを聞かないことだと思ってますから、人様からいろいろ教えていただいて、なるほどなと思っても僕のものづくりにおいてマイナスであれば受け入れないと、理解をした上で受け入れないという姿勢を、崩さないようにしないと、このややこしいご時世で、ちんまりとしたものしか作れなくなっていくんだろうなと思います。僕はもうすごいことができるとか、すごいことをやりたいっていうわけではないですけど、少なくとも志を持ってものを作りたいとは思っていますので、そういう意味ではコンプライアンスは、低い目の非常に、血を這うような底辺の最底辺のコンプライアンスで、生きていこうと思っている、所存であります。はい、まあそんな感じで、どうせまた一週間後に撮りますし、まあまあ、ノートに書いてあることはすべて喋れたので、とりあえず今回はまあこんな感じで終わろうと思います。また一週間後、ちょっと今回遅れてすいませんでした。また一週間後に頑張ってアップしようと思います。ではでは、聞いてくださってありがとうございました。はい。あ、釣りの話全くしてないね。次回釣りの話ぐらいちょこっとできたらいいですね。はい、ではでは。